かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
全国各地からメッセージを頂戴しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームしみじみしじみさん。
何ですか？
しみじみしじみさん。
あ、言えてよかった。
しみじみしじみさん、
はい、
MRO 北陸放送で聞いてます。
ありがとうございます。
台所に立ちながら山本二蔵さんのインタビューを聞きました。私は去年の夏、富山県の
そういう声優さんの名前そっちで間違えましたか、
はい、
あの古代進むとかね、おやりになったね、有名な方ですが、
じゃなくて富山県の高岡市美術館で開かれていた山本二蔵展に足を運びました。
お、
全国巡回されてますね。また山本二蔵さんのお話の中で出てきた日本画家田中一村の展覧会も去年の夏、石川県立美術館に足を運びました。
お、
山本二蔵さんのインタビューを聞きながら展覧会で一つ一つの絵画の前で足を止めて見て感じたことが思い出されてきました。その時に購入した画集に改めて目を通したいと思ったんです、うん、貴重なインタビューありがとうございました。ちなみにこの番組のことは以前 NHK ラジオ第一で放送されていた亀渕明信さんのラジオ巡りで聞いて知りました。
ああ、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、そうですか、そうですか。北陸放送で聞いていただいて、でも富山県とか石川県とかあちこち足を伸ばしてらっしゃいますね。
ねえ、北陸のさまざまなね展覧会などに足を運んでらっしゃるんですね。
ねえ、そしてきっかけは NBC ラジオ第一の亀渕さんの番組というのも、
この
方
ね、
ね、うん、NHK のね、ありがたいことでございますね、はい、ありがとうございます。しみじみしじみさん、またぜひメッセージを頂戴したいと思います。あと他の放送局で聞いてらっしゃる皆さんもですね、
うん、
聞かせられない放送ではございますけれども、
うん、
よかったらメッセージをお送りいただければ、このように紹介しないでもありませんので、
なんか軽い上から目線なんですか、
ぜひ紹介させていただきたいと思っておりますので、
はい
はい、よろしくお願いいたしたいところでございます。以上です
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
おお代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
のテーマは村山押し入れ発掘物件でございます。事件かみたいな何か証拠が出ましたか？
いっぱい出ました。
出ましたか？
私、物持ちがすごくよくって、
うん、
物がすごく多いんですよ、
うん、
で定期的にですね、
うん、
押し入れの中とか本棚とかを整理して、うん、いろいろね、欲しそうな人がいたらあげたりとかですね、
うん、怪しいものとかが発掘されたりとか、
発掘されたらね、そっと誰かの机に置いたりとかしてるわけなんですけれども。
自習した方がいいんじゃないのか？
なんかいつもと違う立場が逆になってる聞かせられません。今回は村山押し入れ発掘物件かっこ昔の模型紙編でございます。
はい、
出てきました、これです。ホビージャパン1982年2月号通算150号でございます。
薄い。
そして B5 版でございます。
はい、
はい、これはですね、村山仁少年が初めてお小遣いで購入したホビージャパンです。
よく持ってますね。いつですかそれ？
これは
82年ってことは、
中学1年生の1月です。
へえ、
お年玉かなんかで買ったと思われます。
はい、
定価600円。
ああ、
これ以降私毎月ホビージャパンを買っております。まあ、あの途切れた期間もねありますけれどもね。はい、これが私が初めてお小遣いで購入したホビージャパンでありますね。うん、模型趣味の専門誌と表紙に書いてありますね。MPC 製のヨーダの家のジオラマと、バックにスクラッチの AT-AT がね映ってます。
スターウォーズに出てくる、
はい、
スターウォーズ2が2作目かな、あれに出てきたマシンかな。
ちょっと違います。
3作目
帝国の逆襲に出てきた AT-AT のプロトタイプ版
です。これは細かいです。
スクラッチです。設定資料集にしか載っていないプラ版で作られた。これは
そうですか。
スターウォーズファンの方が見たらすぐ分かるんですね。
AT-AT もね、なんかオートマチックが2つ続いてるみたいな印象ですけど、
ですよね。あのね、私ねこれ長らくアットアットって読んでたんですよ、恥ずかしながら。
あ、
でも今回ね、
読み直してみたら、
いや、
ね、AT-AT だったの。
あの、いやそれがですね、聞いてくださいよ、
はい、
あのホビージャパンのこの紹介しようと思って、はい、表紙にアットアットが載ってるなと思って、あ、はっと気づいて、
はっと気づいて、
これまで44年間、
うん、
アットアットだと思ってたけど、
うん、
本当はこれなんて読むんだろうと思って、
な
んて読むと思ってました。
いや僕 AT-AT っていう名称そのものがもう知りませんでしたから。
あ、この四足歩行の、
はい、四足歩行機のこのビジュアルは知ってますよ。
この犬みたいな、
でも名称まで全然もうごめんなさい、興味もなかったし、知りませんでした。
アットアットだとずっと思ってたんですけど、
はい、
ね、あれなんて読むんだろうと思って、ネットとかいろんなので調べてみたら、AT-AT と読んでる人が多いんだなということに今回初めて、生まれて初めてスターウォーズを初めて見て30年ぶりぐらいに初めてそのことに気づきまして、 AT-AT と口にした次第でございます。
なんか省略されてるのかもしれないね、なんかの頭文字がついてるのかもしれないね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、あの何を省略してるかは聞かない
オートマチックなんとかのような気がするけどね。
そうそうそう、そんなところだと思いますけれどもね、
うんうん、
でまあ、そうそう、でまあ、すごい表紙がねスターウォーズなんですね、はい、でこれね当時のホビージャパンとしてはですね、このスターウォーズが表紙になるっていうのは珍しいことだったんです。
お、どうして、
はい、というのはホビージャパンというのは模型趣味の専門誌と書いてありますけれども、
うん、
車や飛行機や戦車や艦船模型、
うん、
そういった、まあ、なんていうのかな、大人のジャンルの模型の専門誌だったんですよね、うんうん、
はいはい、
あくまで SF というのはもう暴流というか、なんていうのかな、番外編みたいな感じだったんですよね、
う
ん、それがあのスターウォーズが表紙になる、ホビージャパンの表紙になるっていうのは言ってみればスターウォーズがそれだけすごい力を持っていたということでもあるんですよ。
なるほどね、わかるわかる、
うん、ね、なのです。で、この時の特集がですね、プラモ工作基礎講座、はい、
それに惹かれて初めて買ったんですか、は
い、だと思います、
うん
うん、でこの基本工作用具紹介コーナーとかがあったりしましてですね、
用具から始まるんですね、
はい、でこれを読んで私は初めてアートナイフやプラカッター、ピンバイスの存在を知ったわけです。
存在そのものをね、
あ、
こんなものがあるのかと。
そんなのがあるのか。
まずは道具からですからね、
まずは道具からですよ。でね、当時ですね、ホビージャパンにこの基本工作用具紹介とかが載っているのは非常に価値があった、なぜかと言いますと、今は模型屋さんに行くと当たり前のようにですね、いろんなプラモデルグッズが売ってますけれども、当時はとても少なかった、
はいはいはい、
プラモデル用の工具というのはね、あんまりなかったんですよ、
うん、
だからこういうホビージャパンの特集を読んで、あ、これはプラモデルに使えるんだみたいなことをですね、
うん、
知っていったわけですよね。
うん、だってね、模型屋さんも確かにあったんだけど、僕らやっぱり買ってたのはおもちゃ屋さんとかですね、
そうそうそう、
昔の駄菓子屋さんの延長線上でプラモデル買ってましたから、
そうい
う店は、まあ、接着剤ぐらいは売ってましたけど、そういう用具ってまず見ることなかったですね。
で、あと例えばですね、プラモデル用ニッパーを必ず買おうとか書いてあるわけですよ、ね、プラモ用ニッパーと普通のニッパーは刃の付き方が違うんですよね。
はいはいはい、断面図がちゃんと記してある、
普通の電気工具とかで、電気工事とかで使うようなニッパーで、切ると切断するとですね、 なんていうのかな、こう鉛筆がこう小さい鉛筆が2つこうできるような感じの断面になるわけですよね、
はい。
ところがプラモデル用のニッパーは片方の断面が非常に平坦なまま
フラット
な
ね、
フラットなまま
切断できる、
そう、要するにプラモデルのパーツを傷つけずに切り離すことができる、ね、だからプラモデル用ニッパーを使いましょうねっていう、ということが書いてあって、あ、なるほどと当時思ったわけですよ。
わ、その頃は爪切りで切ってたもん。
爪切りなんか使っちゃいけませんというようなこともですね、当時のホビージャパンには書いてある、まあ、これには書いてなかったかな。あ、まあ、でも結構ね重要な要素ですよね。爪切りは使っちゃダメだよ、ハサミもダメだよっていうのがですね、うん、で当時のねホビージャパン1982年2月号を読んでいて、あ、そうそう、通算150号ですから、私が中学1年生の時すでにこれあの模型紙の中では老舗、
そうだね、
うん、ベテランが読むべき本だったんです当時。もともとミニカーの専門誌からスタートしてますからね、ホビージャパンっていうのはね、まあ、あのホビージャパン自体にもいろんな変遷があるんですが、で当時はねホビージャパンは模型ライターの役者がね揃ってた、個性があったんですよ。
模型ライター、
そう、
ライターお作りになっていろんな感想をお書きになるっていう、
そうですね、はい。でそれぞれね専門分野がありまして、
はい、
例えばジオラマは、あ、ごめんなさい、ひょっとしたらあの名前の読み方間違ってるかもしれません、確認できない方もいらっしゃったので、
うん、
ジオラマといえば戸川俊一郎さん、
はい
はい、この方のジオラマのテクニックというのは本当に素晴らしくて、まるでこれ3号
今タンク
戦車、3号戦車の突撃砲かながですね、あの丘を乗り越えている、まるで映画の1ページのよう、あの一コマのようなね、ジオラマですよね。
素晴らしいですな、
うん。でこれはディオラマ実践講座の23回目ですけれども、
うん、
毎回毎回テーマがありましてですね、今回は動きを考えてみよう、うん、ね、この戦車のサスペンションの動き、
うん、
それからこの人間たちの、まあ、体の動き、そしてどこを見ているのか、
はいはいはいはい、ね、物語があります。
そうなんですよ、この戸川俊一郎さんの作るディオラマは本当にドラマがありましてですね、毎月毎月私も楽しみにしていました。そしてフィギュアといえば、
はい、
現在もご活躍の山田拓司さん、
あ、
この表紙のジオラマも、
はい、
山田拓司さんの作品ですね。
お名前は伺ったことがございます、はいはい、テレビにもよくお出になってますね。
そうですね、はい。それから飛行機模型といえば小金井美信さん、確かね、美信さんだったかな、小金井さんですね、うん、カーモデルだったら矢口光雄さん、うん、オートバイは中島勉さん、プラモガン、プラモデルの、銃はね有馬さん、
プラモガンって世界もある
んだ、そうです、そしてスクラッチといえば岩瀬昭仁さん、
うん、
さらに忘れてはいけないのが、うん、小田正弘、川口克美、高橋正也が作っていたストリームベース、
今なんかドムかなんか操りそうな雰囲気でしたね今。
そうなんですよ、この皆さんがね確か、はい、大学生だったと思うんですけどね、まだ、はい、この当時ですね、はい、このストリームベースの小田さん、川口さん、高橋さんが現在のガンプラブームを作った
牽引者、
牽引者といってでも華厳の滝ではないんです、
華厳です、
あ、そうとも言います、
あ、いえ、そうです
あのですね、
はい、
このストリームベースのね、
ええ、
この3人の、作品の質の高さ、うん、ちょっとねご覧いただきましょうね、
あ、このガンプラも載ってるんですね、はい、この時代ですから、
100分の1ズゴック、
うわすごいですね、
これね、
はい、
いわゆる旧モデルですよ、昔のな、 HG でも HUC でもない時代のズゴックですよ、
モナカって言われた
時代ですよ、ね、モナカキットです
ね、
ね、それがねこの完成度ですよ、
これは2000年代に発売されたのと全く引けを取らないですね、
そう、現在のね MG のモデルの完成品と見比べても、全く劣らないです、
何の遜色もないですね、
これがね、まあ、すごいポイントっていうのはいろいろあるんですが、まあ、小田さん自身のこのカラーリングのセンスもあるんですけれども、
うん、
この白いラインを見てください、
はい、胸のあたりね、
胸のあたり、それから、手の周り、足元、この白いラインありますね、
はい、
これね、うん、手書きなんですよこのラインが、
職人、デカールはないんですか、
デカールがない時代ですからね、
うわ、
ガンダムデカールなんてないですよ、
そうですよね、
手書きです、でこのズゴックの頭頂部にあるジオンのマーク、
はい、
黄色の、
ええ、
手書きなんです、
うわすごいですね、
手書きなのね、
米粒に絶対お経をかけるんじゃないですか、
そう、その器用さもありながら、しかし
見てください、この美しさ、線の迷いのなさ、めちゃくちゃねテクニックがもうレベルが高いとしか言いようがないんですよ。
そうですね。
でこちら隣のページにはですね、72分の1のメカニックモデルのシャア専用ザク、ね、これ本物っていうか販売されてるの見たことあります？
ありません。
ですね、内部骨格、内部モデルになってまして、72分の1のシャアザクの体の半分側がですね、こうパカッと開いて中にあるメカニックが見られるようになってるモデルがあるんですけれども、
はいはいはい、こちらの写真ね、
はい、それをですね全部なんていうのか、一つの完成形として作って、さらに改造してこのハッチとかを開いて中の機械がこうメンテナンスしている状態で見えるように改造したものなんですよ。
おー、80年代にここまでやられたんですか？
そうなんです。
ほやー、すごいですね。
すごいですよね。で、またね、この頃の読者投稿欄はですね、後に漫画家になったりモデラーになったりするような人々がたくさんこう投稿をしていて、ね、またあの絵もお上手なんですが、またねびっくりしちゃうのが、この読者投稿欄とかいろんなところに当時はね住所とか電話番号とか結構ね載っちゃってるのね。
文通しませんか的な記事も結構ありましたよ ね。
ね、もうこれ今では考えられないなってね。
そうですよね。個人情報のあり方として
ね。でまたね、興味深いのがですね、
はい、
この1982年当時はですね、うん、まだガレージキットという単語は生まれてないんですよ、
はい、
29ページにねちょっと付箋を貼ってきたんですが、ゼネラルプロダクツの広告が出ています。
おいはい、
で、SF モデラーを自称するあなたに2月13日オープンということで、オープンの告知が出てるんですね、ゼネプロのね、はい、でここに書いてある言葉が、あなたはこんなキットをスクラッチしようとしたことはありませんか？もうスクラッチする必要はありません、ゼネプロがスクラッチして販売いたします。まさにこれガレージキットのことを言ってるんですけれども、はい、当時はまだガレージキットという言葉がなかったんです、うん、あっという間に時間が過ぎていくな。でですね、1999年の9月号通算363号を持ってきました、うん、これが創刊30周年記念特大号ということで、30年間に発売されたホビージャパンについて細かく、記録が
掲載されてるんですね。
記録が、ね、掲載されているんですが、
17年後になりますね。
そうですね、初めてガンダムが記事として掲載されたのは1980年の8月号だったということなんですね。この時は先ほどお話しした戸川俊一郎さんのスクラッチのシャアのモデルもね掲載されています。そしてその翌月から、9月号から SF ワールドが常設コーナーとなります。ガンダムっていうのは SF ワールドの中の一つのジャンルだったんですね、当時のホビージャパンではですね、うん、そして1981年3月先ほどお話ししたストリームベースによるジェットストリームアタックが掲載されます。これはね大興奮だったんです。あ、ストリームベース、もうね、私たち模型少年の間ではストリームベースの大学生3人組っていうのはね、もうちょっとちょっとしたタレント並みのもうスターだった。
当時学生さんだったんですか？
まだ 大学生だったと思います、当時はですね。で、あのストリームベースがドムのストリーム、ジェットストリームアタックを100分の1スケールででっかいジオラマ作ったっていうのはもうすごく興奮する出来事だったの、当時。興奮した。
今も興奮してます。
今も興奮してます。そして1981年の7月にハウツビルドガンダムという歴史的な別冊本が販売されます。
それとしてノウハウ本ですか？
ノウハウ本です。ガンダムの、作り方のノウハウ本なんですね。
当時欲しかった。
もう私もこう多分何百回も読み返して表紙とかボロボロになってますけど、
そうですね、何度も読み直した跡がありますね、
はい、もう本当に熟読してましたね。これ850円だったんですけれども、まあ、時代を感じさせるのは、先ほどのあのズゴック、小田正弘さんのズゴックマーキング手書きというお話をしましたけど、うん、カラス口でマーキングをしてみようとかいうねページがあったりするんですね。で興奮したのはこの山田拓司さんの作った20分の1スケールフィギュアの改造の水着のセーラさん、これ憧れましたね。
どっちにですか？
いや、まあ、
その技術ですか？
技術に憧れましたね。そして読者投稿欄、これはもう本当特筆すべきことなんですけれども、
はい、
60分の1スケールのスクラッチのグフが載ってるんです。 大きいですね、読者投稿欄、はい、ね、60分の1のグフって当時発売されてませんからね。でこれを作ったのが渡辺誠さん、
はい、
この方、翌年に出る次の年に出たハウツビルドガンダム2の時にはもうモデラーとして、掲載されている、プロとして掲載されているんですが、後にホビージャパン、ライター陣がちょっと入れ替わる時期があるんですけれども、ホビージャパンをですね支えて、後にマックス渡辺と名前を変えてマックスファクトリーを作る、
ね、お名前は、はい、存じ上げております、本も持っております。
あ、そうでしょう、はい、はい、というですね、このガンダムブームの中でいろんな人が育っていって、あ、ちょっともう一つお話がありますね。このね、
はい、
ハウスビルドガンダムの中にですね、2の方ですね、ザク06R 小田さんが、小田正弘さんがスクラッチで作った 06R ザク乗ってるんですけど、これスクラッチ、
はい、
大変あのかっこいいとしか僕には言いようがない。この 06R、 あのね、太ももを見てください、
はい、
ね、普通のザクより太いでしょ。
はい、太いです ね、 ね、がっちりしてます。
がっちりしてるでしょ、うん、ね、現在発売されているさまざまな 06R のモデル、プラモデルとか完成品とかありますけど、太ももが太いんですが、うん、この小田さんがスクラッチした 06R の太ももをどうも参考にしているのではないかということなんですね。
なるほど、
ね、だから、当時このガンダムのプラモデルを完成品を作っていた、もう年若いモデラーたちの作品や、あるいは手書きのマーキングが後にですね公式設定になっているようなものというのもねあるんですね。
そう、だから逆に30年前なのに、うん、今のガンプラの雰囲気をそのまま残してますよね。残してるとも言えんだけど、だからやっぱここが原点なんだね、ある意味ね。
そうなんですよね。で、やっぱりね、当時このガンプラブームを引っ張っていたのは、その大学生たちを中心として、あるいは20代の前半のね若者たちが作っていたというのがね非常に興味深いことで、もう一つ興味深いことは、ハウツビルドガンダム2の一番後ろの方に座談会がありまして、俺たち10年後どうしてるかなっていう話が出てくるんですけれども、
はい、
もうガンダムは作ってないよねという話をしてるんですよ。で、大体10年後にプラスチックってまだ残ってんのかな、10年後はまだあるんじゃないという会話をしています。そして10年後ひょっとしたらガンプラって再販されてるかもねっていうセリフが出てくるんですよ。だから10年後、うん、だから10年後どころか数年後にガンダムのプラモデルがあると思ってないんです、
うん、
このモデラーたちは、
うん、
ところが現在も続いているっていうね、うん、なかなか面白いことだなと
思うわけです。歴史がありますな、
ちょっと喋りすぎましたが、コマーシャルへどうぞ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
忍ぶって書く押す。 あれってどういう意味なのかな。あ、AKB の推しメンと同じ。じゃあオスは忍者を推してるってこと。私は忍者ではサスケが好き。必殺みじん隠れの術。盛り上がった心をこの歌でクールダウン。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る。
先ほどストリームベースの話をしました。小田正弘さん、川口克美さん、高橋雅也さん。川口克美さんはですね、大学を卒業されてバンダイに入社されるんですよね、
はあ、
そして MG シリーズの立ち上げに関わるというね、なんだかすごいストーリーですね。
今のこうへそのというか原点がここにあるんですね。
まさにその通りですよね、
で
当時ガンプラブームを牽引したのは若者たち、ね、で今どうなのかっていうとですね、今もなんだか
当時若者たちでしょ、
若者たちが、ね、結局やってるのかなっていうのはね、なんだかね、まあ、不思議なところですけれどもね、まあ、まだまだお話したいこともありますが、ラジオネームにゃったさん、
はい、
毎回楽しみに聞いております。昔の模型師が話題とのこと、なんといっても個人的にはそれまでほとんどスケールものかミニカー情報の記事のみだったのが、80年代初頭からホビージャパン誌で松本零士戦場漫画シリーズが取り上げられ、ヤマト、スターウォーズといった SF アニメの作例が紙面を飾るようになり、ガラッと模型師が変化していく激動時代が強烈な印象です。それから新雑誌創刊にまつわる逸話など、その頃自分はすでに模型業界人でしたので、リアルタイムに激動時代を体感しました。各紙にもそんなパワーが溢れ出ていて、今でもたまにバックナンバーを読み返すとワクワクしてきますという、ね、
なるほどね、はい、こんな話を聞いてよくわかりました、
まあ、現在のさまざまな状況の本当になんていうのかな、スタート地点ですね、この1980年代初頭というのはね、はい、というわけであっという間にお別れの時間が来てしまいました、はい、懐かしいなと思った皆さんはぜひぜひメッセージをお寄せくださいね。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週、